さん、
はい。
もう UTMB も終わりましたね。
終わりましたね。はい。
なんか UTMB どうなんですか？ちょっといろんな人の投稿を見たんですけど、
はい。
例年よりも
はい。い
コースがつらかったんですか？
や、コース一緒だったんじゃないかな。
なんか多分皆さん結構つらいとおっしゃってる方が何名かいらっしゃいましたけど、それは多分あれですかね、UTMB が初めての方だったからですかね。
ああ、そう。例年と変わんないじゃないですか、そんなに。あ、コースはね、コース変わってないから、まあ、天気が良くて暑かったっていうのがあんのかもしれないかな。はい。
私の知り合いが、サポート役で回っている方がいるんですけど、走りやすすぎて、突っ込みすぎて、潰れて、リタイアする日本人が多かったとは聞いてます。
藤岡先生も、藤岡さんもおっしゃってましたけど、やっぱり、一番スタートの演出でかなり気持ちが高揚されるっていうのは、おっしゃってて、あのところをどう抑えるかがちょっとまずは肝だなとは言ってたんですけど、田中さんもやっぱり一番最初は、街の雰囲気というか、スタートを聞くとかなり高揚した感じありましたかね。
だって普通に走ってるつもりで4分15で走ってたからね。
マジっすか？
マジマジマジマジ。まあ、時計見たら、4分15なの？みたいな。そんな感じで、周りの流れがそんな感じだから、やっぱそうなっちゃう。
ちょっとしたテンポ走みたいな感じだったんですね、じゃあ。
それも3キロぐらい背負ってて、だからね。
怖いですね、それは。
まあでもそうなっちゃうよ。まあそういうことで藤岡さんが言ってんのは。
ってことですね。まあ、常々言ってますけど、トレイルランナーみんな金持ってますよね、本当に。
持ってないです。
マジで、ね、各地行ったりして MB 出るのも大変だったと思いますしね、本当に今。だって、新さんでしたっけ？新さん、前回行った時より、飛行機が2.5倍ぐらいのお金がかかったって言ってたんで、
まあまあ。
やっぱりこれは物価高の折とかいろいろあるとは、まあ、サーチャージとかいろいろあると思うんで、燃油高が高いとかあると思うんで。
でもユーロと変わってないの知ってた？
ユーロはそうです。130、140行ってる、来たりってことですよね。今、ユーロとしては。
だから、2019年 UTMB 行ったけど、ユーロは変わってないから、飛行機代だけですよ、多分。高かったの。
ああ、原油が高くなってしまったってこ
まあ、
となんですか
原油
ね。
高と、まあ、あとあれなんじゃない？コロナであんまり便数が少ないから、少ないとやっぱり価値が上がっちゃうでしょ？そういうことだと思うけど。
まあ、海外に出ると、やっぱりその社会情勢を加味しないと、なかなか島国のランナーは海外行くのも大変だってことですね、
まあ、
男は。
今度僕はアメリカ行くときは、佐藤のご飯を
あ、
いっ
そうで
ぱ
す
い
ね。
持っていくんで大丈夫で。
田中さん、ちなみにベアはあとちょうど
4週
3
間。
週間後ぐらいですか？
ん？ 4
4週
週
間です
間
か？
じゃないかな。3週間。どっちだろう？忘れちた。
今日が8月31日
3
なん
週、
で、9
3、
月23ですよね。
3週間だね。
3週間なんですよね。
ぐらいで
ち
す
なみ
ね。
に現地にはいつ頃入られるんですか？
19ですね。9月の19、
ち
月曜
ょう
日。
ど敬老の、日本で言うと敬老の日ですね。
そうですね。
なるほど。で、そのまま向こうでちょっと過ごして、ユタですよね、ベアは。
ユダ州ソルトレイクの北のローガンっていう町がスタートですね。
じゃあちょっとまたこれもお会わさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、
お願いします。
今回ゲストをお呼びしたいと思います。今回34人目のゲスト。まあ、ちなみに私も田中さんも今、ズーム上で会うのが初めて。
そうですね。
これなかなかないパターン。田中さんはないパターンですよね。
僕はないパターンです。
大体いつも自分はほぼお初の方が多かったんですけど、ご紹介したいと思います。針ヶ谷かなえさんです。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。今ね、ズームでやってるんですけど、こう後ろは何ですかね、富士山のポスターですか、それは。
そうですね、これはなんか気に入って、このポスターシリーズを3枚目ですかね。奥多摩シリーズと奥武蔵シリーズと富士山シリーズで今集めてて。
そういうシリーズのポスターがあるんですね、それは。
なんかね、すごい手書きで細かく書いてて、なんかそう気に入って買ってしまっているんですけど、意外にどこかの駅にお店があって、そこでいろんなシリーズが売ってるんですよ。そこを見かけて富士山シリーズ買いました。
それはですか、じゃあ、鳥観図的な地図ってことですね、それは。あ、なるほど、富士山を中心とした。
で、なんか説明あるんですけど、動物やらなんかいろんな説明があって。
いいですね。なんか、その手書きっていうのがまた味があっていいですね。ちなみに、多分田中さんとかなえさんはほぼ同世代ですよね、おそらく。
そうなんですか。
調べ上、同世代でした。
あ、そうなんですか。
まあ、牛年です。
年齢を申し上げるのもあれかなと思ったんですけど。あ、
僕、虎年です。
あ、虎年。
はい。
私、牛なんですけど。
ああ、そうなんですね。
はい、うちの主人が虎です。昨年はでは1個下ですかね。
そうですね。はい、僕は、はい、そうです。じゃあ、まあまあ、ほぼ同世代ということですね。
そうですね。まあね、事前にちょっと晴れがやさんから、かなえさんからいろいろ資料をいただきましたけど、まあ、歴が素晴らしいですね。いただいてるだけでももう、とりあえずランニング始めて10年っていうのが分かりまして、まあちょっとそこら辺はいろいろと紐解いていかさせていただければと思うんですが、まあ今回、晴れがやさんをご紹介した経緯なんですけども、まあ私も田中さんも面識のある、里哲さんから、猛烈なオファーがございまして、はい、でちょっと里哲さんに、仲介していただいて、晴れがやさんご紹介して、今回いろいろとね、やっぱり皆さん仕事してるんで、いろいろとリスケで今回、収録に臨ませていただいたっていう形なんですけども、当初はかなり緊張されたんですけど、どうですか？
いや
なんかいざ始まると、
いや全くこれがどうなるのかが分からなくて、こういうの
初めて。あ、まあそうですね。
ズームで2回目なんですよ。
あ、そうなんですね。
とか使ってないんで。
まあでも本当に緊張せずに、普段通りで結構でございます。はい。はい、よろしくお願いいたします。
はい。
はい。で、まあ、金井さんなんですけども、まず、まあ、生い立ちの方からちょっとお伺いできればと思います。
はい。
金井さん、ご出身はどちらがご出身なんですか？
まあ、ほぼほぼもう千葉県の松戸市で、生まれは東京なんですけど、育ったのも5歳後、千葉県松戸でずっと来ました。はい、今も実家はありますね。
あ、そうなんですか。
はい。
僕はあれですよ。その、かなえさんと同い年の友達が松戸にいますね。
でもまあ、大きいですけど、これなんだろう。
はい。
ランナーですか？
いや、ランナーじゃないです。フジロック仲間。フジロック仲間で、うんうん、
はい。
はい。名前なんだっけ？あ、どう忘れでした。そう、フジロック毎年行ってる、大ちゃん、大ちゃんで。
大ちゃん。
はい。
まあ、新松戸っていうとこなんですけど。
あ、新松戸ではないですね。
新松戸、はいはいはい。
そういった、まさに松戸でしたね、家が。
ですか？はい、松戸市の新松戸、
はい、
新松戸なんですけど。
おー。あ、じゃあもしかしたら、お知り合いかもしれないですね。
同じ中学校だったら面白いですね。
そうですね。なんだ
って。いや、でも意外とあるかもしれないですよね、こういうのは。
あ、長岡くんって人ですね。
あ、知らないかな。
知らないか。
松戸って自分も1回だけ降りたことがあるんですよ。
はい。
意外と大きい駅っすよね。何したっけ、そごうとかありますよね。今、松戸駅って。今あるかどうか分かんないですけど。
ありますけど、自分は松戸は大きいと思ってたんですけど、どうやらその先の柏の方がね、
ああ、まあ確かに。まあ確かに。
まあ、ね、柏の方が奥だから、絶対に柏より負けるはずが思ってたんですけど、自分も実際に柏に行ってみたら、あれ？全然松戸よりもすごいぞと、もう認めざるを得なかったですね。
確かに、まあそうですよね。柏の方がちょっと大きい、そう、やや有利かもしれないですね、はい、柏の方が。確かに。松戸って、でもあれですよね、こち亀で読んだ情報なんですけど、結構昔はいろいろと、なんですか、あれ、雑木林じゃないですけど、木々がたくさん、結構自然って溢れるところだったんですよね、昔は。
そうなんですか？
あ、もう晴れがさんの頃はもう結構都会的な感じで。
都会ではないですけど、でも松戸を意識しだしたのはもう高校ぐらいなんで、それ、松戸とかって全然行かなかったし、高校でね、はい、こう通学とかで、通勤とかで行くようになって、松戸の駅、を使うようになっただけで、それ以外も家の近くじゃないです、
うんうん、はいはいはいはい、はい、
あんまり松戸周辺には行かなかったってことなんですね、
小さい頃は。
ああ、そういうことですね、はいはい、
うん、
ちなみにその学生時代ですね、なんか小さい頃って何かスポーツをされてたんですか？
中学はバレーボール、
はい、
高校はまあちょっとバレーボール入る予定がちょっと血迷ったから柔道部に入りました。
え、柔道部ですか？
柔道部。
ちょっと待ってくださいね。
はい。
まず、中学校時代はバレーボール。
はい。
これバレーボール部に入られたきっかけっていうのはなんかあれですか？やっぱり時代的に
流行ってたから。本当はエースを狙いを見たときに、テニス部に入ろうと思ったんですけど、 エースを狙いの後にアタックナンバーを見ちゃったんですよ。
はい。
ナンバーを見、やっぱりバレーじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、バレーボールに、もう当たり前のように入りました。
もうイメージとしては回転レシーブとか、そういうきつい練習しかイメージがないんですけど、やっぱり実際そういうもんだったんですか、こう入られて、中学校時代のバレー部っていうのは。
もう今じゃ多分考えられないでしょうけどね、やっぱりそうですよね。もう体育館で暑い中、当たり前にクーラーもなく、
はいはいはい、
水も毒に飲めない、ちょっと過酷、呼吸になって
、そうですよね。
一応、それなりに、しんどい練習はしてました。
そうですよね、でも今考えると、水が飲めないって、ね、死ななかったからいいもん。今となっては考えられないですよね、水飲まないって。
それもね、今みたいにこう、なんだ、水筒、保冷剤とかないじゃない、保冷
ないですよね。
で、もう、はっきり言って、なんだろう、あった、魔法瓶があったんですけど、あれってなんかガラスでできてて、
はい、はいはいはいはい。
ちょっと高い、高級なのは。
大変なことですよね。はい。
そうですね。ああいうのはちょっと使わせて、たまにはもらってましたけど、なんか、おっことしては割れちゃって怒られた記憶ありましたけど。
そうなんですよね。割れると中でガラスがもうガッシャガシャになるんですよね、あれ。
簡単に冷たいドリンクは学校には持ってきなかったですね。
飲めないですよね、確かに自分もそんなに高級な魔法瓶なかった気がするんですよね。
一回に一台です
ね。まあもう本当そんな感じでしたよね。昔ながらのこういう、なんていうか、ちょっとこのぐらい大きめのやつに、こういう飲み口の蓋がついてるやつってやつですよね。いや、懐かしいな。これバレー部時代はどうだったんですか、これ成績としては結構県内でも千葉県内でも。
いやいやいやいやいや、全然全然もう大した結果も出せずに、まあちょっと2軍が時々誰かが怪我して1軍になれたっていう成績なだけなんで、もう学校自体も全然有名でもなかったし。
でも一応3年間バレーを、
はい、
はい、バレーはポジションとしてはどこだったんですか。
背はあったんですけど、なんか苦手だったのか、一応レシーブというかそっちの裏の方でしたね。
あ、そうですね、この頃は今でいうリベロなんてポジションなかったですもんね。
うん、なんかもう随分ルール変わってちょっと今よく分かんないんですけどね。
そうですよね、うん、今サーブ系、今あれですよね、ラリー制ですけど、昔はサーブ制でしたもんね。サーブ権制っていうんですか。
そうですね、
サーブ権が変わって得点が入るっていう時代でしたよね。どっちがいい、どっちがいいんですかね、あれ。見てる風にやっぱりラリー制でも面白いんですかね、あれは。
ですかね。なんかちょっと今もう全くバレー見てないですね。ランの方ばっかりですね。
あ、確かに。たまにスポーツで見るんですけど、なんかこう、うん、訳の分かんないポジションがいろいろ増えてて、田中さん最近バレーボールってオポジットっていうポジションが知ってます？
あ、知らない。
多分なんか、うん、自分も去年ぐらいから知ったんですけど、今日本代表で、まあ、西田選手っていう有名な人がいるんですけど、多分それポジションがなんか昔オポジットってい
う。どういう役割
か分かんないですけど。点取り屋みたいな感じですね。
あ、点取り
屋。右でもなく左でも、はい。なんか分かんないですか、オポジットっていうのができて。
うん。
いや、そんなの自分たちが中学校、高校の時は多分ないよなと思ったんですけど。最近できた言葉なんですよ。はい。
子供がなんかジャンプの漫画、ハイキューって知ってる？
知ってます。はい。
あれをね、要、アマゾンプライムとかでよく見てて、それでちょっと見てたけどね、最近。バレーアニメ。うん。
田中さんがバレーアニメ見てたんですよ、
うん。まあ、そこにオポジットってなんか出てなかったけど。
そうなんですよ。なんか最近できた言葉なんですよ、うん、オポジットっていうのは、うん。
リベロぐらいは知ってるけど、まあ、それぐらいかな。
はいはい。自分もリベロが結構精一杯で、
うん、
なんか右ウィング、左ウィングとか、ウィングスパイカーとか、まあ聞いたことあったんですけど、うん、そう、オポジットっていう言葉ができて、
うん、
まあ、ちょっと知ってる人がいれば、ぜひなんかツイッターで教えていただきたいですけど、なんか一応そういう、ちょっと、チームの中心となるポジションみたいですね、オポジットっていうのは。はい。で、まあ、それよりも私がちょっと金谷さんで気になる点っていうのが、高校ですね。バレーボールに行こうとしたものの、
はい、
実際にやられたのは柔道と。
そうですね。もう、女友達と、ちょっと面白い分で、武道系のこの体育館、見学しに行って、はい、剣道部があり柔道部がありの柔道部のところを通った時に、 めちゃめちゃかっこいい先輩がいたんですよ。
なんか女三四郎みたいな方ですか、も
ん、
女三四郎みたいな方ですか、それはもう。
ええ、あの、男性です、男性。
あ、それ男性の方で。
ヘビ系じゃなくて、すごく細身系の、
はい。
柔道っていう感じじゃなさそうな男性が、
はい。道具
練習してるんですよ。はい、で、そこで、たち6人ぐらいで見学しに行ったら、みんなその仲間がハートマークになっちゃって、目が。で、かっこいいってなって、まあ、見てたら、その時、もちろん柔道部員なんて女子ゼロだったんで、で、お前らちょっと、あの、面白い半分で見てんじゃねえと。本気でやるんだったら今度、土曜日弁当持って来いと。ってなった瞬間に、もうみんなもうドキュンとやられて、一気に女子部員6人が。
そのまま。
初に、はい、そのまま入りましたね。
あ、その先輩が、お前ら見てんじゃねえと、見せ物じゃねえとってことを言ってきたわけですか。
そうですね。その先輩っていうのは3年生の部長だったんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、3年生の部長なんで、まあ、引退試合って5月じゃないですか。
そうですね、はい。
で、私たち4月入りまして、たったの1ヶ月ちょっとで、先輩引退しちゃったんですよ。
はい。
残った人たちはもうザ・柔道部員っていう感じの人たち
です。わかります。なんかもう耳が潰れて、ジョングルクレな感じの。はいはいはい。
まあ、とりあえずでも入っちゃったもんだから、ね、もう、そんなんで辞めるわけにもいかずに、終わりました、3年間。一応、クッキーは持ちます。
すごいな、それは、その、まあ、ある意味、言い方悪いですけど、ちょっと動機不純なところで柔道部入られて。でも3年間やられて。
はい。もう残った人も、もちろん半分以上辞めて、残ったのは2人 ?3 人。まあ一応半分は残りましたけど、まあ、そのうちの人。
その先輩はあれですか、その、ちょっとシュッとした感じで。
そうなんです。
見た感じ的には、なんかあれですかね、こう、あんまりこう、柔道っぽくないような感じがやっぱり、
そうですね。
あったって
ことですね。ないです。はい。
なんか特に何かの投げ技に突出していたとか関節技に突出していたってわけではないってことなんですよね、その先輩は。
そうですね、特に。ただもうその人が道着を着ていて、なんかこうランドリーかなんかでやってるシーンを見ただけでももう、
ああやられちゃったということですね。なるほど。結局3年間やられて、帯はあれですか、黒帯まで行かれたんですか。これは
黒帯はもちろん取りまして。
ああ、すごいですね。
当時、あの、やわらちゃんが入り出した時代で、少しまあ、漫画読んで、ああ、面白いなって思い始めた時ではあったんですけど。
なるほど。はいはいはい。浦沢直樹さんの漫画ですよね。
そうだね。うん。持ってたよ。
ですよね。うん、そう、自分も読んでました。漫画、あの、日テレの漫画見てましたね。
やわらちゃん。アニメ。
はい、アニメで見てました。うん、あのアンドゥ・トゥルワーっていう人いましたよね。
そうだね、う
ん。名前忘れちゃいましたけど。
大外刈りが得意になったんでね。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。針谷さん、これ、柔道時代は何が得意だったんですか、俺は。
じゃあ、払い腰です。
払い腰
内股ではなくて払い腰ですね。
結構あれですね。相手の内側に入って、組はどっちですか、オーソドックスですか。
あ、はい、はい。
ってことは、じゃあ、右手が前ってこと
ですか。そうですね。
右手前でってことなんですね。
はい。
じゃあ利き手は右利き手でいいんですよね。
右利き手、はい。
ああ。
じゃあ先生がいろんなのを見て、動きを見て、まあ背が低ければもちろん投げとか。
はいはいはい。
160はもちろんあったんで、まあそれしたら内股か払い腰かどっちかだなみたいな。で、私は、うん、じゃあ払い腰だな、お前は。払
い腰。
まあ、はい。
じゃあもう、あれですか、ずっとその払い腰に入るまでの打ち込みを、高校時代は何回も何回もやらされてた感じですか。
ねえ。ちょっと覚えてないですけどね。一応まあ、そんな感じですね。
へえ、でも柔道部も柔道部で、バレー部もそうですけど、やっぱりでも、あれですよね、あの、校庭を何周か走られたりとか、多分する、そういう有酸素系の運動もされたと思うんですけど。
では、いや、結局なんか室内道場をぐるぐるぐるぐる回ってただけ。
はいはいはいはいはい、はい、
っていうのは部活ではしてない気がします。
じゃあこの頃は特に何か晴れ川さん自身走られるっていうことは特に何か好きとか嫌いとかそういう部分はあまりなかったって感じですか。
高校は、まあ、ただ小学校中学校で なんかこう、はい、大会とかあるじゃないですか、ね、
陸上大会、マラソン大会、はい、あ、マラソン大会、はい、
はい、はい、ああいうのでは気づかない間にあれ意外と上位なんだなっていうのは気づいていましたけど、
う
ん、ただ全片手に吸入器を持ちながらいつも走ってだったね。本当に
それは喘息か何かをお持ちことなんですか。
喘息、そうですね、いつ頃だろう、5 6歳ぐらいから引っ越ししよう境に喘息持ちになってしまって、
あ、
もう発作が起きるともちろん立ってもいられない状態で、
はいはいはい、
っていうこう素晴らしいものができて、これを病院でもらって苦しかったらもうピシッ、なんかきついんですけど、はい、薬なんですけど、あ、それをすると期間がパッと広がって楽になるっていう感じ。ずっと20代過ぎまで、
あ、そうなんですね。
常に持ってないと怖い。
はいはいはいはいはいはいはい。意外とランナー、トレイルランナーで喘息の方って結構多いですよね。自分、あの、チャンプさんも喘息持ちで。
なんですか。
はい、あ。しょっちゅう喘息の発作が出たって言ってたのも、昔言ってた記憶がありますけど。確かなんかもう誰かも喘息持ちって聞いたことあるんですよね。誰だっけな。でも意外とランナーと喘息ってね、結構、紙一重なところありますけど。あんまりそこら辺に対しての、あ、でも恐怖というのはあんまり ないもんなんですか、それは。
まあ、その薬があることで意外と安心できるっていうか、忘れちゃった方が変になんかちょっと苦しくなっちゃったりとかしてましたけど。
なんかでもスポーツ選手で一回いましたよね、こう喘息の薬吸ってこの期間広くしてドーピングに引っかかったっていう人。
そうなんですか。
何の競技か忘れちゃいましたけど、なんだっけな、何かで聞いたことありますね。まあ、ちょっと思い出したらまたこの話を振ります。
あ、まあ、でも小学校中学校は、まあ、それなりにはちょっと早くって、高校はちょっと覚えてないですね。あと一気にちょっと体重も増えちゃったんで。
それは柔道部が影響ってことですか。
そうですね、あとはやっぱり思春期に入って食べて、
はいはいはいはいはい、自
分が大事だと思ってたら、まあ、部活終わって当たり前に友達とファーストフードでハンバーガーセット食べるじゃないですか。
うーん、
で、ただいまで普通にご飯食べる生活を高校入ってから続けてたら、もう当たり前に 5,6 キロ太りましたね。 5,6 キロで済んだのかな。
でも柔道の場合階級制じゃないですか。で、多分晴川さん背タッパも終わりになられると思うんで、
はい、
そこら辺でやっぱ顧問の方からもうちょっと食べろみたいな感じはあったんですか。
いや、特に何もないです。
あ、まあ、自分ちょっと、はいはい、うん、その高校時代ってあと何キロ級で柔道の試合やられてたんですか、その時は。
多分48、56、62とかだったんですけど、私は、はい、本当だったらね、48キロ級で行きたかったんですけど、ところが、
はい、
ガッと太って56キロ級でしたね。はい、56キロ級で、まあ、試合前プラマイゼロ、プラマイ1だったかな、なんかその体重の測るチェックがあって、
はい、
ちょっとオーバーしちゃって焦ってそこら辺走って少し落としましたね。
まあ格闘技はそういうもんですよね。確かに私もキックやってた時は10日で8キロ減量があったんで。
そんなに。
まああれは今でも思い出しますけど、まあ辛かったですね。
そんなに落ちるもんがあるん
ですか。1日の、いや、めっちゃあった、ありましたね、その時は。あの時はそうですね、朝起きてクラッカー1枚食べて、それがご飯終了でしたからね。水分は氷5個ぐらいっていう。まあ、氷だとずっと舐められてるんで、量の割にはずっと喉を潤すだけで、暇さえあれ走った後練習してっていうので、そうですね、10日で8キロ落として、ただ、次の日起きたらもう5キロ戻ってましたけどね、試合が終わって。
ボクサーなんですか。
あ、昔キックボクシングやってて。
ああ、1日で5キロってすごいですね。
試合終わって普通にご飯食べたんですよ。やっぱり今また調子よくないんで、普通にご飯食べたらもう朝起きたら5キロ太ってて、4回ぐらい体重計見ましたよね、もう。で、その2日後にはまあ元に、もう完全元に戻ってましたから、だから急な減量は絶対ダメだなって思いましたけどね、あれ以来。本当にもう皮膚という皮膚がカッサカサになりましたし、もうあれは。 もうおすすめは、まあ、絶対しないと思うんですけど、おすすめは絶対しないですもん。危険です、あれは。ドクターストップ一歩前だったんで。
危な
ぁ。はい。あれも絶対もうやらないと思いますけど。はい。で、まあ、針川さん、高校を柔道部3年間過ごされて。
はい。
これ、高校卒業後っていうのは、あれですか、大学とかどちらかに進学されたんですか、これは。
はい。ちょっと短大に行って。
はい。
短大に入って、全く運動はしなくなり、
はい、
さらに体重が知らない間にどんどん増えていって、60キロ以上になりましたね。
あ、本当ですか。
でもその時自分は取ってると思ってないんですよね。別に普通って思って、
今
も、
はいはいはい。まあでも、多分あの、うちの、あ、うち姉がいるんですよ、一人。
はい。
で、うちの姉も昭和49年の早生まれ。
あ、はい、
多分、
年だ。
針ヶ谷さんとか、多分田中さんと同い年じゃないですか。
はいはいはい。
うんちょっとバブル弾ける前ぐらいですよ。
弾
けたのかな。
弾けてたよ。大学入った時
は弾けてました、
ね。入ってた。弾けてた。
うん、でもなんかあの、うちの姉見てた時にこう、大学に行くにしても、なんか夜のお店みたいな格好して大学行ってる感じだったんで。
あの友達はいましたね。ボディコン着てて。
まあそうですよね。
ちょうどその時期でしたからね。
そうですよね。なんかもうイケイケというか、こう、多分その大学生っていうのがブランドじゃないですけど、だんだん大学短大がブランド化してた時みたいな感じですよね、多分。
うん、今の子ってボディコンって言葉知ってるんですかね。
いやー、どうなん、ボディコン、ワンレンって言葉ですよ、今怪しいかもしれないですよね。
はい。まさしくその時代ですからね。
そうですよね。田中さんの場合でも大学に女性ってあんまり多分いらっしゃらなかったですよね、そこまで。
いないね。あの40クラスに1人いた感じかな。
1人ですか。
1人、うん、そうだね、うん、
じゃあそうするとちょっとまたそういう感じの方とはちょっと違う。
まあ全然そういうのはいなかったよ。まあまあ大学入った時ってまたジュリアナやってたのかな、うん、そんな感じだったかな。大学、まあ、ギリやってた感じだったような気がするけど、うん
かもしれないですね、うん。
まあでも短大だと2年じゃないですか。やっぱりじゃあもうそれはこの2年っていうのはもう相当謳歌された2年ですか。もうこれは短大を。
どうですかね。その後の社会人になってからの方がなんかちょっと弾けてたかもしれませんね。
あ、そうなんですね。じゃあちょっとじゃあその社会人のお話も伺いたいなと思うんですけど、じゃあ短大卒業されて社会人になられて、はい、そこで今お話がありましたけど。かなり遊ばれたとのことなんですけども、どんな社会人ですか。
遊んでっていうかね、一応まあそこで体重を一気に落として、で夏は海に行くじゃないですか、
はい、今では、まあ、そうですね、はい、
ね、まあ、黒経験になったりとかで、まあ今で言うなんでしょうね、合コンみたいなのもあったりとか、
はいはいはいはいはい、
もうなんか仕事という、もう仕事をしながらも、もうそっちの方がなんか楽しかったっていう記憶しかないですね。
アフターファイブってやつですよね。
そうですね。まあ、つるんでる人たちもいたんで。
はいはいはいはい。
でも同じメンバーで繰り出してたみたいな感じですね。
それ、就職された場所っていうのはあれですか、東京都内に就職されたんですか。
はい、都内ですね。
ちなみに、あの、差し支えがなければって感じなんですけど、どのあたりでいつも遊ばれてたんですか、そのアフターファイブは。
ね、大体ね、いつもね、池袋なんですよね。
あ、池袋。
ロサカイ、ロサカイ
か。池袋ってどういうところで遊ぶんですか。ちょっと池袋は自分ちょっとわかんないですね。
あ、そっか、遊ぶって言っても、まあ、飲むって感じですけどね。
はいはいはいはいはいはいはい。
ね、一般的になんか渋谷とかって言いがちなんですけど、渋谷もちょっとはもちろん行きましたけど、どっちかっていうと池袋派でしたね。
職場が近かったんですか、池袋に。
いや、全然全然。
あ、そうなんですね。
はい。なんとなく、
なんとなく、
みんなが。
仲いい友達が集まれる中心が池袋みたいな。
うん、そうですね。あと友達もバイトしてたのが池袋だったりとかっていうのもありましたし。
池袋ってでも分かんないですけど、サンシャイン60ぐらいしか自分も記憶イメージがないですよね。
でも逆口ですね。そっち方面じゃなくて、それ東口かな、西口の方
で。はい、はい。ちょっと分かんないですけど、あれですよね。メトロポリタンでしたっけ、なんかそっちがある方ですか。
あ、そうそうです、そうです。
池 袋か。池袋はちょっと。ちょうど池袋って真ん中じゃないですか、山手線の中でも。こう、はい、間に渋谷、新宿がかっちゃうと、どうしてもそこで降りて、あんまり池袋って行ったイメージがないですね。
神奈川方面で渋谷があるからさ。
そうですよね。うん、
東京の中央線とかだったら新宿か。だから、池袋って言ったらどちらかというと埼玉方面の人がよく行くのが池袋。あと北東
京。はいはいはいはい。
そんな感じだよね。
なるほど。池袋で。これ池、どのく、まあ、どのくらいっていうのはあれですけど、何年ぐらいもあれですか、そういう生活をされてたんですか、こう、アフターファイブを楽しむような。
そうですね、もう20、まあでも言っても23、4ぐらいまでちょっと楽しんでましたけど、それからはスポーツの方とか結構そっちの方に夢中になったっていうのはありましたけどね。
そのスポーツっていうのは何、一番最初に何が夢中になられたんですか、そのスポーツは。
まあ冬は例えばスノーボードだったり、
はい、
まあ、そこからあとは夏はボディーボードだったり、まあ、あと冬もボディーボードやってたりとか、で真冬ももちろん行ったりとか、あとはエアロビクスですね。週に5回ぐらいもうジム通いとか。
エアロ。
で、ボディーした後に帰ってきて、そのままジムに行って、エアロビのレッスンに
行って。元気ですね。
それでちょっとサウナ入って、ヘロヘロになって、やりすぎだったの、貧血でちょっと危なかった時ありましたけど、ね、
そうですよ危ないですよ本当に。めちゃくちゃ、これってそれで今のお話あれですよね、週末のお話ですよね。
あ、平日、あ、そうですね、週末エアロビクスはもちろん平日
も、はいはいはい、はい、
終わってキンコンカンコンになってすぐに地元のジムに行って、
はい、
エアロビクスやってって。
エアロビってあれですよね、意外と心拍っていうかあれですよ、有酸素、相当有酸素運動になりますよね、あれ。
うん、そうですね。
これなんかあれですか、始めたきっかけだったんですか、エアロビが。
わ、なんだろう、ちょっと体重落としたいなから始まって、スポーツジムに行って何ができるかなで、エアロビクスをちょっと見てたら少しずつ知らない間にハマってましたね。あとはやっぱり先生が、タイプの先生がいて、はい、そこからなんか通い詰めてたっていうか、まあ女性なんですけどね、ああなりたいなっていう、
はいはいはいはいはいはいはいはい、
遅すぎない、すごいこういい感じの中肉中背のかっこいいインストラクターさんがいて、
はい、
もうそこからもう通っちゃって。
これ意外とスポーツインストラクターの方たちって、自分も、まあ、昔ちょっとしてたことあるんですけど、他の仲間のうちお話から聞くと、結構ファンみたいで、フリーのインストラクターさんってお店が決まってないじゃないですか。
うーん、
A のスポーツジムに行ったり B のスポーツジムに行ったりみたいな。でもファンの方たちってそういう追っかけされる方もいらっしゃったみたいなんですよね。
すごいですね。
でこの方はじゃあそこまで行かずに、じゃあただそのスタジオ専任の方に憧れて、週5でやられて、
はい、
これ何分コースのエロビの授業というかコースだったんですか、これ。
最低でも1時間ですね。
1時間、
うん、
これ1時間、いや1時間か、相当ヘビーですね。
うん、なんでもう、なんだろう、1回でもちょっと行かないと、その振り付けがあるじゃないですか、振り付けも遅れを取っちゃうから、
ね、はいはいはいはい、
とにかく電ちゃんで
いいですね、遅れを取っちゃうっていうのがやっぱりストイックな感じが出てますねこれ別になんかご両親も運動は好きだったんですか。
いや、どうでしょう、うちの母は分からないけど、父親はラグビーやってたんですけどね。
あ、
うん、
なるほど。じゃあどっかでやっぱりこうスポーツにはちょっとこうゆかりがあった感じなんですね。
ですかね。
でエアロビを、まあ、スノーボード、マリンスポーツ、エアロビ、うん、で仕事っていうのはあれですか、どんな感じの仕事をされてたんですか、これは。
もう普通のジムですね、トヨタ自動車から。
ジムで、
はい、
じゃあそこでもう本当に5時まで仕事を、まあ言い方悪いですけどちょっと機械のようにして
そうですね、まあ残業するときありましたけど、でももう自分で管理できたんで、もう帰れるときはもうスパッと、は
い、いやでもそれが多分一番いいですよね。グダグダグダグダたまにいるじゃないですか残業してる、まあね、あれ会社の人に聞かれたら俺もちょっとあれですけど、ね、意味があるのか分かんないわね、ずっとグダグダ残業してしてたかと思いきや、どっかタバコ吸いに行っちゃったりとかしてるやついるじゃないですか、なんか本当にこう集中もせずに。いや、それがいいと思いますよ。田中さんどうですか、部下が無意味な残業したら。
ああ、無意味な残業したら、いや、うん、どうなんだろうね。俺先帰っちゃうから残業してるかどうかもよく分かんないか。
そうですね。田中さんはスパッともう定時で、スパッと帰られる。
うん、もう定時で、あの、チャイムだったらもう、チャイム鳴る前に帰っちゃうかもしれない。まあ、最近あのリモートワークなんで、あの全然あの早く始めて勝手に早く終わってます。
ああ、ただハリガーさんは最近お仕事終わりですか、リモートなんですか、それとも実際に出勤されてるんですか。
あ、もう出勤して接客業なんで、はい、もう
あ、そうなんですね。
出な現場に出なければ成り立たないんで。
じゃあ今その昔の仕事とは違う仕事みたいな。
でも全然違います、はい。
あんまりでも今の特にじゃあそこまでランに影響があるような感じでは
仕事ですか。
ないですか。はい、今のお仕事もあんまりこう時間に長く拘束されることもあまりないような感じなんですか。じゃあ、
いや、もう今は完全に接客業なんで、早くというか、もう帰りは10時11時になるんで。
あ、そうなんですね。
そのくらいになっちゃうんですね。
だからもう最初20代の頃に働いてた OL は26ぐらいまでで、
はい、
そこはちょっと一気にもう場所を変えて仕事も全部本当に変わったんですよ。
はい。
そこも飲食業。
飲食業。
はい。
どんな飲食業だったんですか。
ですね。実は26の時がちょっと転機で、
はい、
海外に。
おお。どちらに。
だっていうかニューヨークなんですけど。
ああ、はいはいはいはいはい。
ちょうどだから実は2011年の私10月に出発したんですけど、実はその9月がテロの時で、
はい、9.11 ですよね。はいはいはい。
特別にニューヨークに出発して、で父の親戚おじがニューヨークで経営していたレストランがあって、
はい。
でずっと10年ちょっと働かせてもらって、でまあ日本に2012年に帰ってきたんですけど、
ほう、あ、じゃあニューヨークにの飲食業でまあ仕事をしてたと。
はい、
あ、すごいですね。
ちょっとなかったんですけど、やったらやったで、はい、自分が好きなことに、まあ、気づきまして、
はい、
で帰ってきても、まあ、飲食業をやりたいなと思って、まあ、今に至るというか。
あ、じゃあ今ニューヨークでやられたその飲食業をこちらでもやられてるっていう。
まあ、全然また違うお店なんですけど。
ああ、はいはいはい。ちなみに何系の飲食だったんですか？
あ、ニューヨークですか？
はい。
ニューヨークはもう、いわゆる、あれですよ。寿司もあれば、天ぷらもあれば、ある、ジャパニーズレストランってですね。
ジャパニーズレストランですね。はいはいはいはいはい。
まあ、カツ丼も、うな丼もある、カリフォルニアロールもあるみたいなね。
はいはいはいはいはいはいはい。
まあ、ニューヨーク何でもありましたからね。
ありますよね。確かに。ニューヨークって本当に日本街、韓国街、なんていうんですか、中国街がもうきっちり分かれてるじゃないですか、こう、街のこう、パッパッパッって感じで。
はい、ただ、チャイナタウンはすごいですね。で、もちろんコリアンタウンもありますけど、日本タウンって意外に小さいというか、日本タウンっていうところってない。
で、多分ないですよね。はいはいはい。
なんか日系のレストランが並んでるなぐらいで、
はい、
やっぱ中国韓国は恐ろしいなと思いましたけどね。
ありますよね。
何を見たら、
はいはいはいはい。へえ、でもまあ26でニューヨークに行かれて10年、でもこれ別になんか何の気なしにニューヨークに行ったってわけでもないんですよね。これでもなんかふとニューヨークに行こうみたいな感じだったんですか。
もうその親戚が住んでて、旅行では何回かOL 時代行ってて、
はい、
で行っていつかちょっとお店手伝うから始まって、うん、そうだねって言って、じゃあどうしようかって言ったら、ビザがないから、でこっちで働きながら弁護士さん相談して、 ビザ申請して、グリーンカード申請して、で、ただ単に私は働きながら待っていたら、はい、取りましたよ。あ、取れたんだ。で、ニューヨーク、あと半年以内に出発しないとグリーンカードの期限切れちゃうよ。あ、じゃあ行かないと。で、見たら取れた、取れたで、やっぱり、こう、寂しいじゃないですか。
はい、まあそうですよね。
日本楽しいし、みたいな。そっか、この時期にもう、自分はアメリカに行かなくちゃいけないんで、一人でっていうのがあったんですけど、まあ、行きましたね。そっから、まあ、知り合いもいないしっていうね。まあでも、
アメリカの生活はどうでした？
そうですね。まあでも、楽しかったですね。本当にあっという間っていうか、はい、とにかくいろんな人種がいて勉強になったし、すごいな。まあでも皆さん言うけど、ニューヨークって特別なところって言いますよね。
確かに。まあ行かれた時期がちょうどその 9.11 が終わって、まあアメリカとしても一番情勢が不安定というか、その時期に行かれて、そこで10年っていうのは、やっぱりもう見た、アメリカが、有賀さんが行かれた中でも、やっぱりその10年って、アメリカも相当大きく多分変わられた10年だと思うんですけど、やっぱり目の前、見てて、なんかあれですか、やっぱり変化点というのが一番何か変わったとかって、なんか感じる部分ってありましたか？
変化点か。なんか皆さんの、そのなんだろう、あの、沈んだ時の、を見た時に、自分はもう全く、見てない経験してないところから入って、みんなのその一生懸命辛いけども乗り越えなくちゃいけないっていう、結構こうぐっと胸に刺さったっていうか、自分は何も知らないでひょひょとニューヨークに到着して生活してもいいのかなっていう気持ちにさえちょっとなってしまったぐらいに、辛いものをなんかずっとみんなが抱えてるっていうか、何年経っても抱えてる気がしました。
ちょっとあの話
は、これあれですか、行かれて、あ、
はい、ごめんごめん。
ただ、どうですか、ね、
話は前後したんですけど、今年、ちょっとウエスタンステーツ、カナさん出たじゃないですか。その時に、日本人で何人か出てて、
はい、
ると思うんですけど、山田さんっていうのはお会いになりました？は
い、なんかな？フォトグラフ、
写真か。会いましたね。
そうです。
山田さんがあれなんですよね、ニューヨークにお住まいなんですよね。
生まれてるみたいで、
はい、
私もその方に会って、
はい、
まあ、共通は2人ぐらいいたのかな、
はい
はい、話は少しさせてもらったんですけど、でも本当時間なくって、
はいはい、
途中レス中に1回会って、
あ、はいはい、
されたって、まあ、抜かしてったのはあるんですけど、
そうですよ、山田さんもニューヨークに、いや、ニューヨークに、まあ、今ちょっと帰省して日本にいるんですけど、
あ、そう
なんですか、お住まいはニューヨークで、はい。
なんかすごい嬉しい。
これは、ああ、まあそうですよね。タイム的にも、まあちょっと後でお話します。ちょっと山田さんと大体ほぼ一緒じゃないですか。まあ似たような時間帯ですもんね。有賀さんゴールされた時間が26時間ぐらいなんで。
2時間以上は違う。はい。
まあでもレース中ちょっとお会いになられて。
はい。
いいです。
1回だけ。
いやー、そうっすよね。10年アメリカか。
でもなんかもっと早くからランに出会ってたらよかったなっていうのはありますけど、うんうん、
でも確かに
目覚めたのがちょっと遅かった、
ね、自分、いやいやいやいやいや、アメリカ行くと、でも自分も観光で2回ぐらい、まあ、3週間を2回行ったことあるんですけど、ニューヨーク、
ね、
ちょっと別物ですよね、ニューヨークって、
ね、
なんかアメリカの街の中でもちょうどグラウンドゼロからセントラルパークまで、まあ、ずっと歩いて行けるじゃないですか、
うんうん、
なんか歩いててもなんかちょっとニューヨークってちげえなって思いましたもん。特にそこでタイムズスクエアなんか見た日には
今思うとですね、でもその時はなんか全然何も思ってなかったですねこれが普通だった。帰ってきて、あ、どんだけすごいとこに住まわせてもらったんだなって今聞きました。
でもまあ生きることも精一杯なところもでもありますからね、やっぱでもその10年間ってやっぱり絶対一生の糧になりますよね。でもやっぱりその今アメリカに行ってた10年間っていうのは、
うん、ですね。
ですよね。
思い、はい、思います。
で、ちょっとここで少しずつ話を、まあ、ランの方向に 行っていきたいなと思うんですけども、ちなみに、ハリカさんが走り始めた時期、まあ、走り始めたきっかけっていうのは、どういった経緯があったんですか？
友達がニューヨークシティマラソンを走るっていうので、セントラルパークの近く、残り35キロ地点あたりかな。
はい。
もともとマラソンって好きだったんですよ。テレビで見るのが。特に女子マラソンが好き。
はい。
で、まあ、それは小さい頃だったんですけど、もう、全然大人になってからマラソンなんて興味なかったんだけど、実際、普通の生で見た瞬間に、ビビビッと走ったんですよ。
それはニューヨークマラソンのことですか？
ニューヨークシティマラソンを応援していた時に、
はい、
すっごい感動しちゃって、一般市民がフルマラソン走ってるんですよ。テレビって、はい、まあ普通にすごい人しか走らないじゃないですか、
はい、
普通の人が走ってるの私は生で目の前で見た時に、そこでこうビビビッと、あ、かっこいい、これ私絶対にこれニューヨークシティマラソン走るって思った、ね、誰もが出れるかっつったらそうでもないんで、まあ条件見
て。そうなんですね。へ
え。もちろんあるんですけど、抽選なんて本当に倍率が高いんで、じゃあどうしたかったら、そのいくつかのそのセントラルパークでレースがあるんですよ。ニューヨークロードランナーズっていうレースがあって、はい、それを9回走って1回ボランティアすれば、その次の年の走れる権利をもらえるっていう。
うん。
もうそれにその次の年から参加しだして。で、2年越しでやっと、その次の年のニューヨークシティマラソンの走れる権利をもらったっていう感じですね。
いやー、かっこいいですね。走るのがニューヨークで走るって。
それ何年ぐらいの話なんですか、出走したのは。
初めてのフルマラソンが、ニューヨークシティマラソンが2019年ですね。
2009年。
2009年。
はい。
2009年でニューヨークシティマラソン。走って、もそれが初めてのフルマラソン。
じゃあ走り出したのは2007年ぐらいですかね。
そうです
ね。
7年ぐらいってことですか。
の冬頃から始めて、
はいはい、
言ってももう全然月に10キロ20キロの世界でまあでもやっと2018年の後半になってから、まあ、月に100キロぐらいとか走るようになって、
はい、
ちょっといろんな10キロレースとか、まあ、ハーフマラソンってなって、まあ、進んでって2019年のニューヨークシティマラソンに備えて。
最初のそのフルマラソンはタイムはどれぐらいだったんですか？
まあ、3時間39分ですかね。
ああ、早いですね。
早いですね。
まあ、一応一度も歩かないように頑張って走って。
はい。
だ本当に初めてだったんで感動しましたね。こんなに感動するのかと思って。
あれ分かんないですけど、ニューヨークの街中を走るんですか、ニューヨークシティマラソンっていうのは。
そうですね。もう、ワンウェイ、
だって、どのあたり走るんですか。
ん？
どのあたりを走るんですか、ニューヨークの。
もう、ファイブボロとかも、それぞれの、その、スタテンアイランド、ブルックリン、クイーンズ、なんだ、で、ですね。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。で、それぞれの、その、街の色も違うし、観客も違うし。セントラルパークでゴールみたいなね。
そう、東京マラソンの人に怒られちゃうかもしれないですけど、ちょっと規模が違いますね、やっぱりね。
いや、伝統も違うでしょ。
ですよね。いやー、それはちょっとテンション上がりますね。
うん。
アメリカだとあれですよね、ニューヨークとボストンマラソンがやっぱりメジャーな大会ですよね。
そうですね、やっぱりボストンマラソンは憧れだったんで、それこそなんかトレイルは憧れ、うん、
はい、
MB だったら、
はい、
まあ、はいはいはいはい、
みたいな、その時、まあ、アメリカ住んでた時は憧れてて、
はい、
で一応まあ権利をもらって走りましたね。
あ、ボストンも、
あ、ボストン
も、はい、ボストンも、ボストンあれですよね、年齢かなんかでそのタイムがあって、そこをクリアして早い順にこう当選するみたいな、そんな制度でしたよね。
まあ、当選とかもそうですね、だいたいほぼほぼクリアしてたら、
はい、あ、行けちゃうもんなんですね。
はい、意外にそのタイム基準がギリギリ1分とか2分とかだったら、
はい、
落とされることはあるかもしれないけど、
はい、
例えばね、3時間半だったら3時間20分自分持ってたら絶対に、はい、ほぼほぼ走れるって感じ
で、
うんうん、
でもあっちゃん知ってた、あのボストンマラソンは、はい、記録にならないんだよね。
え、アンオフィシャルってことなんですか。
下りが長いんだよね、確かそう。で、アンオフィシャルになるんじゃないかな、確かだったと思う。なん
かコースの基準かなんかがあるんですよね、確か。
確か、うん、そう、アンオフィシャルになるんだよね。
でも、多分ボストンマラソンってやっぱり伝統もあるんですよね、やっぱり。ちょっと聞いたことあるんで、自分の名前は。
なんかメジャー大会って6大会があって、ごめん、俺全部言えないで、ニューヨーク、ボストン、東京。
なんかシカゴですよね。
あ、シカゴもそうだっけ。
はい。
じゃあ、シカゴ、ベルリン、ロンドンとか。
うん、そうです。
ただ、その中でもアンオフィシャルなボストンなんですね。
だと思うだけど、うん、確か、はい。
ワンウェイだったからじゃなかったかな、違うか。あの、ブルーっていうスタートゴールじゃないからって私はだから、それで聞いたんですけど。
そういう意味では、東京マラソンはワンウェイですよ。どちらか、東京マラソン確か。はい。
か。
うん。
そうですね。
なんか、一応そうあるんですね。陸連の中で、こう、何パーセン、全体の何パーがどうでもねえ、こうでもねえみたいなのがあるってことなんですね。
世界陸連なのかな。日本陸連ではないけどね。
まあそうですよね。いやでもいいですね。ニューヨーク、ボストンマラソン。
シカゴは行かれたんですか。
まあでも。
行ってないです。
ああ。
あ、シカゴはまだなんですね。じゃあ、いつかはシカゴも走られてみたい。
行きたいですけどね。もう、フルマラソンで海外っていうよりかは、海外行くならもうトレイルで、トレイルで。
そうですね。ちょっと今ね、トレイルっていうのが、針谷さんが出てきましたけど、針谷さんの中で、徐々にこう、マラソン、まあ、もう多分、もともとはマラソンも、をやられてたと思うんですけども、徐々にどのぐらいから何年ぐらいからちょっとずつトレイルにこうシフトチェンジされていったんですか。それ日本に帰国されてからですか。2012年以降の
前2000いつ頃だったかな。2011年、だからマラソン始めてフル走って2年後ぐらいに、
はい、
夏暑いから練習するんだったらちょっと山練習した方がいいんじゃないっていうので、
はい、
まあ、当時と本当に、でも向こうの山って言っても本当にこっちの山と違って走れるトレイル、
うーん、
まあ、そうだね、じゃあ涼しいところの方が走る練習になるねって言って行った時にからトレイルっていうのが少しずつ自分の中で出てきて、
はい、
でも全然なんだこんなフラットなのにこんな何が練習なんだろうと思ったら、その次の時日の筋肉痛って言ったら半端なかったんですよ。すごい、俺山ってすごいんだなってちょっとびっくりしましたね。こんなちょっとした登り下り、
はいはいはいはいはいはい。でもニューヨークなんかあれですよね、山田さんもおっしゃってましたけど、ちょっと離れないと山ないんですよね。
そうです、
ね、ニュージャージーの方に行かないとないっていうのはなんか聞いた記憶がありました。じゃあニュージャージーの方まで行かれて、
みんなで電車で行ったりとかして、で、まあ、あと大会は、車で行きましたね。
はい、
まあ、小さい大会は、向こうで2回、3回ぐらい走りましたけど。
あ、なるほど。それがじゃあ、この、ちょっと、もともと提供いただいた2012年の NJ ウルトラとか、ノースフェイス。
はい。
これ、モヒカンでいいんですよね、この2012年のは。
はい。モヒカンはオハイオ州で、それはちょっと多かったの。
これちょっと調べたんですけど、このモヒカンってね、マウンテンバイクもある競技みたいですね、これ。
あ、そうなんですか。
ランと一緒に、はい。
そうなんだ。まあでも本当にそれぐらい切れるトレイルというか。
いや、でも田中さん、すげえのが、2012年のこの NJ ウルトラトレイルフェスティバル、これ 100K ですか ?100 マイル ?100K ですかこれ
?100K でしょ。
100K です。
はい、100K ですよね。総合3位で女子1位ってのはすごいですよね、これ。
まあ、ちなみにタイム11時間っていうのはすごいよね。
ですよね。いや、小さい、大きい関係なくすげえ、100キロ11時間ですからね。
そうです、初めての100キロだけど、まあ、ちょっと、初めての100キロだから、走れるかなって思いながら走っていたんですけど、
はい。
うん、まあ、走り切った時は、ちょっと、あ、初めての100キロ。自分走れたんだって言ってちょっと感動しましたね。それも一応女子知らない間に1位だったみたいで。
ですよね。それまで最長って何キロだったんですか。
最長は50キロぐらいですかね、トレール。はい。あ、違うか。山点が 50マイルだから80キロか。
80キロは、はいはいはい。
これ11時間でアップダウンあったんですか？あって11時間ですよね。
いや、もうほぼほぼないです。ただの砂利道ですかね。
はい、
ちょっと走る。
あ、それでも11時間で早い、すごいですよね。
すごいですよね。たぶん、晴れ部さん自身があんまり多分はすごいっていう感覚が多分ないんですよね、多分ゴールした時には。どちらかというと、やりきったっていう感じの方が強いんですよね、多分。
そうですね。と、100キロのタイムも、どれぐらいがすごいのか。
はいはいはいはい。
まあ、ただ、ね、無我夢中で走ったら、そのタイムだったって。で、ただ単に小さいレースだったから、
うん、
まあ1位になったのぐらいなのかなっていう感じだったんですけど。
そんなことはない気がしますけどね。で、そこからあれですよね、日本に、まあ、帰国されて、
はい、
2013年が八ヶ岳スーパートレイル。これよく聞きますね。いろんなゲストから八ヶ岳。で、これもすごいのが、26時間44分で、総合22位、女子2位。これもすごいですけどね。
そうですね。そうですかね。
あ、ちなみに僕このレース出てリタイアしてますね。
あ、
それがそうですよね。
はい。
はい。
ラスト。
初100ですよね、田中さんの。
100マイルチャレンジでラスト10キロでリタイアしましたね。
ラスト10キロ？
ラスト10キロ。ラスト10キロが、音美子っていうエイドで、そっから多分結構山入んなきゃいけなくて。
はい、ああ、はい。ドロドロでしたね。
ドロドロでしたよね。で、僕もう潰れてて、はい、その前からもう潰れてたんですけど、その、レードに入ってもう座っちゃったんですよね。それがダメで、うん、足が固まって、もう一歩も歩けなくなりましたね。それでやめちゃいました。
ほろ苦い。まあでも休んじゃうとやっぱ固まりますよね、でもやっぱり。
固まるね、うん。
意外に意識して。潰れて座らざるを得ないときとか、
はい、
なんだろう、休憩せざるを得ないときはゆっくりするけど、なるべくなんかトレイルレースとかって座らない方が私は、まあ、サポートとかいてベンチ用意してくれて、はい、どうぞどうぞ座ってっていうのはありますけど、それ以外別にそういうのがなければ、どっちかというと立ちながら補給したりとかして出発してますね。
うん、そうですね。
固まっちゃうから。
はい。
じゃああんまりエイドも長いせずに5分とか10分ぐらい、10分未満でも出ちゃうって感じですか？
ですね。つぶっててなければそうですね。あんまりゆっくりしないかもしれないですね。
まあ田中さんもよくおっしゃってますもんね。エイドは長いしないって。
まあそれはあれだよ。エイドで人を抜くためだよ。
戦略的エイド。
まあまあ、でもあんまり長いしない方がいいと思うよ。確かに、足が固ま
るっていうの
はあると思うんで。うん。
からもすごいのがね、上州、穂高。
それもね、一緒。上州、穂高も俺出てる。
あ、田中さん出られてるんですね。
出てる。うん。
田中さん、ちなみにこれ、何時間だったんですか？
19時間ぐらいだったんじゃないかな。
19時間。
総合が、俺が27位だったかな。うん、女子11だったらあれですよ、年代別に入られてますよね、多分ね。
いやー、入ってないんじゃないですかね。
あ、入ってないんでしたっけ。
もうこの時は、
はい、
ボロボロだった。全然そういう
のなかった。まあでも、潰れても26時間っていうのがね。で、次、2015年が筑波連山。これもでも女子1位。
そうですね、これは初めての1位っていう、ちょっと嬉しかったですね。まあ、でもこれももう本当に途中でフラフラでボロボロでゲロゲロになって、ああもう無理だなと思ったら復活したんですよね。復活して、
ああはいはいはいはいはい、
なんか女子はい一人抜き、はい女子一人抜き、知らない間にどうやら1位になってたらしくて、で今映像の人に声かけられて、今1位だよって言われて、えそうだったんだって、でそのまま中だったんですけど、一応ゴールで初めての優勝だってちょっと嬉しかったですね、
うん
うん、優勝かいい響きですね
いい響きだね、
いい響きですね。もう自分一生ねえだろうなと思いますからね。
そんなことないよ。
まあこれからどうなるかって感じですけど。であとはそうですね、連続出場レースが何個かありまして、人の一つが UTMF が2013年14年18年19年と、
はい、
まあこれもでもタイム見ても13年が一番良かったんですね。33時間で。
そうですね。その時ってはっきり言ってトレイルってあんまり日本のトレイル走ったことなかったんですよ。でそれなのになんか知らなかったからこそ楽しめたから楽しめて、まああとはビギナーズラックじゃないけどなんか走れば走るほどどんどん遅くなっちゃってるんですよね。
はい、
最初最初本当にそのタイムで走れたって今でもちょっと考えられないぐらいですね。その時あのラウンドで一周したコース時だったんですよね。
そうですね。2013年、はい、2010どっちまでだっけ、
2014までだったかな、15年までだったかな、
ラウンド10、あ、一周は15年までで、13年は時計回りでしたっけ、いや違う違う、反時計回りですね。
反時計回り、
最初に天使行って、
はい、
ですよね。で釈子で降りてっていう感じですもんね。はい、
最初天使をこんなに日本の山ってすごいんだなって思ったのが天使でした。
ちょっとやっぱり今まで そうですよね。その前年まで、あ、大丈夫です。
大丈夫です。
ニュージーランドの、ニュ、あ、違う違う、ニュージャージーの山とはやっぱ全然違うもんですが、天使さんからやっぱり。
全然違う。走れるトレイルなんで、比較的アメリカは。
はいはいはいはい。
うん、本当 UTMF って初めてですね、ああいうコースは。
で、また連続出場というと、野辺山ウルトラマラソン。
はい、
これ、野辺山ウルトラマラソン、これ、田中さん、これ、成績が尋常じゃないぐらいすごいですよね、これ。なんか、どの年か忘れたんですけど、宮崎君乃さんよりも早かったタイムだったんですよ。
そんなことないんじゃないですか。君乃ちゃん
走ってない。1個あったんですよ。
あ、そう。
ちょ、何年かちょっと忘れたんですけど、うん、マジかと思って、いや、すげえなと思いましたね。いや、2013年がね、11時間、2015年、10時間。2016年が10時間16分の女子3位。これが多分あれですよね。針ヶ谷さんの中での。野辺山ウルトラのベスト、
はい。はい。
やっぱ好きなんですか？やっぱずっとこれってどうなんですか？野辺山ウルトラって自分出たことないんですけど、やっぱ走れる？
そうですね。もうトレイルレースというか、もうロードレースのちょっと、こう、上りアップダウンがある。
はい。やっぱこういう走れるコースが好きって感じですか？やっぱり。
いや、好きだと思ってなかったんですけどね。なんか、とにかくまあひたすら歩かずに走るっていう、まあでもやっぱり80キロ過ぎの孫越峠っていう難所があるんですけど、そこはやっぱり歩くね、はい、そこからはやっぱり歩くけど、それまでいかに走り続けるかがポイントだなって。
田中さんどうなんですか、自分出たことがないんで分かんないですけど。
いや、野辺山って累積2000ぐらいあるよ。だからぶっちゃけ言うと、あの御嶽の、まあ、道がちょっといいぐらい。
あ、なるほど。累積2000があって野麦吐き以外を走り続けるってなかなかですけどね。
標高も結構高いですもんね。
そうですね、うん、多分高いですね。スタートが1000メートルなんでね。
そうですよね、
確か、はい。
だから野辺山って、だから別にあの普通の100キロウルトラとはちょっと違くて。
違うんですね。
だ、下手したら2016年とか普通にフラットで走ってればサブ10 やれる実力ぐらい全然ありますもんね。
ですよね。
一回、うん、それでサルマに、はい、サルマ走り、
あ、
一回だけ自分ロードのフラットのタイムどれぐらいなんだろうなと思って、
はい、
サルマ走った時は、
はい、まあ、
土砂降りのサルマだったんですけど、
はい、
次に9時間
30、はいはいはい、
6分とかだったかな。あ、まあ、いました。
ああ、やっぱそれぐらい走力ありますよね。だーちゃん、あれで、だから、その大人の、その、ある程度、大人って言い方だけど、その、目標としては、その、サブ3、100キロ、サブ10、富士登山駅伝の、感想かな？確か、うん。それが結構、まあ、ある時期なんかステータスになってた時あったかな、確か。
ああ。
グランドスラムってやつですね。
グランドスラム。うん。
なあ、富士登山か。でも、針ヶ谷さん、富士登山も走られてるんですもんね。
そうですね。一応、山頂は2回、行きましたね。
ああ。
じゃあ、あれですか、グランドスラムっていうのも達成されたってことですか？
いやいや、全然フルマラソンはサブスリーどころじゃなくて。
そっか、でも、はい、まあ、でも、とはいっても。
とはいっても11分ですもんね。
うん、3時間11分。いやー、すごいな。で、次が、ハセツネ。これも2013年から18年まで、はい、6回出場されて、
はい、
最高位が2017年の、女子10位で11時間29分05秒。
はい。はい、
確か、どっかの年で、あの、くつまさんが一つ上だったんですよ。くつまさん2017年かな。さきさんが9位かなんかで、で、さらにその次が、ハレガさんいらっしゃって。
そうですかね。
これ、高田さん、どうなんですか、この、
え？
順位としては。
いや、素晴らしい。
相当なもんですよね。やっぱり素晴らしいってことですよね。
素晴らしいんじゃない、と思います。はい。
ですよね。
はい。
でも、この年は、ラッキーなことに、素晴らしい選手を撃沈した年だったんですよ。なんで、まあ、自分の中で、10位は、まあ、ラッキー10位だと思ってますけどね。
まあ、ハセツネって、あの気温によって、暑い時とかって、はい、あの、有力選手が飛ばして潰れるって年も結構あるじゃないですか。
はい。
まあ、そういう意味で言うと、なんだろう、まあ、ちゃんとそのペースコントロールをちゃんとできたっていう意味では、多分2017年って多分そういう年だったんじゃないですか、そういう意味で言うと。
あ、分かったね、はい。
うん。
みんな潰れてましたね。
うん。結構いろんな選手潰れてる年とかってありますもんね。うん。
まあそうっすよね。全持ちで皆さん行くんだから、それ重さとか気温考えれば、潰れちゃうときは簡単に潰れちゃいますよね、でもそれはやっぱり。ああ、すげえな。
でも、ハセツネって、走り始めてたのが、最初が12時間半だったんですけど、走れば走るまでやっぱり、どんどん遅くなってたんですね。はい、で、
うん、
なんかもう、ハセツネって全然ダメじゃんと思ってた年に、その、いきなり、この11時間29分って出して、なんか、本当にこの時は、体が本当に軽くて、というか、落ちなくて、楽しかった記憶がありますね。
何か練習を変えたとかそういうわけでもないんですか、この17年ハセツネに臨むに至っては。
ないですね。
じゃあ普段ってどんな感じで練習されてるんですか。
あの、はっきり言っていつ頃までだったかな、あのレースが練習みたいな感じではあったんですよ。
あ、山も。なるほど、はいはいはいはい。
まあ前は千葉県の松戸に、まあ、実家にちょっとまた戻って住んでたんですけど、
はい、
いつか、まあ、埼玉県の川口に住んでて、
はい、
でからも山遠いじゃないですか。
で、はい、遠いですね、川口は。
別にそんな山練もしてるわけでもなく、まあ、レースに出てって、
うん、
であとは、まあ、付け出した男性がに山連れてってもらってって言って、で実はちょっと結婚で、結婚したのが、まあ、最近じゃないけど5年前ぐらいで、まあ、そっから、はい、実はあの最近飯能に住んで引っ越してきたんですね。
お、
で飯能に、
奥武蔵ですね。はい。
そうです。2年前ぐらいから引っ越ししてきて、なんかやっと山を今練習で走ってるなっていう感じがあって、それまでは本当に山ってあんまりレースとか、あとたまに友達に月1回連れてもらうぐらいで、
ああ。
ってしてなかったのにもかかわらず、まあ、昔はまあ、まだ走れたのは年がまだ若かったからかなって。
いやいやいやいやいやいやいや。こう、あれなんですかね、田中さん。特に、まあ、山行ければ一番ベストなんでしょうけど、行かなくてもやっぱり、普段のロード走られたりとか、なんかそういうのがあると、やっぱり山も登れるものなんですか？なんですか？
まあ、全体的な、なんだろう、パフォーマンスで言うと、やっぱその心肺能力が高ければ、はい、まずは、いい成績を出せるかなと思うんだけど、まあ、それプラスアルファ、
はいはいはい、
あのオプションとして、あの山が走れると、まあ、もっといい成績が出せるんじゃないかなと思います。
うんうんうん、そうすると、じゃあ針川さん、飯能に引っ越されて、もう自分飯能、最近ちょっとずっと西の国以来忌まわしい過去しか自分はないんですけど、じゃあもう伸びしろだらけってことですね。やっとここ最近で山練習を。
そうですね、まあ、コロナでいろんなレースなくなっちゃって、うん、
なくなってますね。はい、
その中で、あ、よかったかなと思ったのが、去年の FTR の100キロが。
FTR？
はい。まあ、それはもう引っ越しした後だったんで、
はい、
もう、比較的、もう山は少しでも走れる体質になってたんで、
うん、
ちょっとの上りでも昔は歩いてたけど、今は走れる そんな感じで練習してたら FTR は意外と上位で完走できたんで、潰れなくマイペースでいったら優勝かなって感じですね。
ちなみに反応でどういうところで練習よくされてます？
はい、
はもう一人の時は家から、
はい、
あの天南山、遠野巣山、そこからちょっと反応時間があれば反応アルプス行って、
はい、
隅坂とかあっちの方行って、東阿賀野の
駅、はいはいはい、
まあ時間がなければもうそこから電車で帰るとか、
はいはい、
あとは、まあ、西の国の時の練習とかは東阿賀野まで電車で行って一人で、
はいはい、
やっぱり東阿賀野からぐるっと竹寺とか、
はい、
あのね、あそこの半、まあ、一部を行って西阿賀野の、
はい、
で電車でまた乗って帰るとか。
おお、じゃあ基本トレイルが多いんですね、あの反応、
うん、で、まああとはあのつなぎで漏れなくロードがあったりするから、
はい、
もう今は冬フルマラソン目指してなければ、
はい、
もうトレイルだけですね。
ああ、
はい、
結構何でしたっけ、あの顔振り峠でしたっけ、あのグリーンラインでしたっけ、
グリーンライン、はい、
あの辺で峠走とかも結構できるじゃないですか、反応っていうのは、はい、結構まあ万能っていうは万能ですよね、はい、
そうですね、
はい、ただ僕はもう反応のトレイルの進まなすぎ具合が非常にあのまあ申し訳ないですけど嫌いなんで全然進まないですよね、反応のトレイルって。あれすげえな、すごいと思いますよ本当に、うん、よくチーム100マイルであの反応で練習するんですけど、まあよく冠城さんがこう、まだこれしか進んでないのって、時間の割に進んでなさ具合をこう自分で選んでる割には毎回そんなこと言ってるんでそういうのが結構僕の印象としては非常にありますね、うん、はい、
確かにあのギザギザな下りとかも嫌いですね、あの下りが本当に大嫌いなんで、
はい、
びっくりするぐらいによくあの今主人も走る人なんですけど、
はい
はい、
主人と今行ってよくそんなへっぽこの下りでいつも入賞とかできてるよねって言われるぐらいに本当に下りがダメなんですよ、
はい、
ただレースになるとちょっとはスイッチが入って走れるようになるんですけど、
あ、
でも本当自分も本当遅いな自分と思いますよ。どんどん前は怖いもの知らずで走ってたのが、
はい、
年々ちょっと下り転んでお尻打ったりなんやれでどんどん遅くなってって、
はい、
まあ、上りはまあその代わり少し速くなったおかげで速く走れてるんだけど、とにかく下りはき
つい。まあ正直僕も全然もう下りがもう何ですかね、まず目が悪くなりましたっていう話と、反射神経が悪いんで昔ほどこう何ですかね、俊敏に下れないんで、まあ下りは下手あの練習であんまりこうちゃんとこう本気で走ることはなくなりましたね。あの遅くてもいいかなと思ってて、でマジでやるならあのネジを1本飛ばして やるけど、それを別に練習でやる人は全然ないんで、あのやらないし、もうそれはもう例えば僕がそれをやるときはもうショートレースで下りも飛ばさなきゃいけないっていう時以外はまずやらないですね。あの怪我するのが怖いんで僕それでもいいと思いますけどね、うん、
なるほど。やっぱりでも、まあ、下りはちょっと怪我しやすいっすもんね。
まあまあ念頭するよね。
はい、もう自分も最近は下りが怖いっす、あの膝ひねるんじゃないかっていうのがもうずっと頭にこう脳裏があるんで。でもただ今回 その去年あの晴賀さんが出られた FTR ちょっと自分もこのタイム参考にしたいなと思いつつ、今年ちょっと出るんでまだコース出てないんですけど、
コース同じですかね、
多分同じだと思うんですけど、ちょっとまあ一つのベンチマークとして素晴らしいタイムだなと思って、自分がいざこのタイム走れるか分かんないですからね本当に、
まあ、本当この抑えながら行って で、それが良かったのが、まあ、潰れなくて、まあ、あとは補給もやっと最近ちょっと学んだところがあって、今まで右にスプライト左にコーラみたいな今思うとちょっとアホかと思うぐらいに、 今も普通に麦茶とか電解質とか、あとモルテンあるけど、はい、そういうのをドリンクにしてきちんと補給もジェルもしっかり取りながら、だコーラとかはエイドでちょっと取るぐらいには暇、
はい、
やって帰って、なんでそうですね、ロングレースで FTR 潰れなかったのが初めてぐらいかな。それまでも100マイル全て私ゲロゲロだったし、あとは今回のベストスペースも初めて履かないで普通に潰れないで走れた100マイルは今回初めてでしたね。やっとこの年になってやっと学んでできたからなのかなって思うんで、まあ、次の100マイル一応予定はしてるのはチャイの国を、
はい、
まあ、あれは本当にもうちょっと難しいと思うんですけど、自分がどこまでこの補給学んで潰れないで走ってゴールできたらなっていうのは、
で来年じゃあ晴川さんもチャイの国出走されますか。
実は今年もエントリーしてたんですけど、
あ、そうなんですね、はいはいはい、
エントリーしてたんですけど故障して、
あ、
はい、
なるほど。
なんで実はウエスタンステーツも故障してて走れないかもしれない状態で今ギリギリ治って、まあ、先生にやめとけって言われながらも走ってたんですね。
お
ー、関口の先生にちょっと呆れられたぐらいですね。
いや医者なんてそんなもんですよ
ちょっと怖かったですけどね先生
まあいいんじゃないですか、サイの国走らなくてちゃんとウエスタンステーツは
そうですね、はいはいはいはい、
走れたんで僕はいいと思います。
はい
ちょっと来年ニューサンピアでお会いできることを、私もちょっと今年のリベンジがあるんで、もう来年こそはあんま大きい声じゃ言えないんですけど、
はい、
来年ペーサーが決まってまして、
はい、
JR 田中さんがペーサーなんですよ。
あそうなんですか。
はい、一応やるというふうに約束しましたんで、はい。
なんで、
私はどこら辺
まで感想よりも、田中さんについてもらうことがまず緊張で、ここのワンステージを超えなきゃいけないっていうのがちょっとあって。
ああ、楽しそうですね。
はい、来年、サンピアでお会いできることを楽しみにしてます。
はい。
で、今、ちょっと田中さんからお話がありましたけど、今年のウエスタンステーツ2022、ちょっと今、その怪我のお話もあったんですけど、ちなみに、どの部位を怪我されてたんですか。
まあ実はサイの国の前はすねを折ってしまって、はい、もう歩けないぐらいに、まあ赤血球に行って骨に異常なし、結局よくわからないまま2週間が経って、
はい、
でまあサイの国の1ヶ月3週間前に怪我しちゃったんですね。で2週間もう歩けないぐらいの状態で、はい、まあ走れないぐらいの状態だったんで、まあ、サイの国にやめて、はい、で治ったなと思ったら今度疲労骨折ですね、足の甲がまたその後になって膨れ出して、またそれも歩けなくなって、で結局1ヶ月1週間ぐらい全く歩くどころか走れない、走るどころか、はい、で疲労骨折も、はい、
ああいうどうぞ、
はい、で疲労骨折も治るか治らないかでどんどんウエスタンステーツに近づいていって焦って、はい、でももう行くしかないのかなっていうのはあったんですけど、でもねペーサーの方とかに迷惑かけたくないから、まあ、ギリギリまで悩んだら少し良くなって、で良くなったんですけど、まあ整形外科の先生にレントゲン取ってもらったら、いやまだこれ走るどころじゃないよ、え何アメリカ、え何キロ160キロ、いやいやちょっと笑われたというか、ちょっと半切れる状態だったんですけど、でも、あ、うん、まあ、無理はしません。無理はしないですよ。で、まあ、私は、ちょっと、嘘をつきながら。まあ、実際には、自分の足と相談しながら、行ったら、静かに足は黙っててくれて走りましたね。
うん、
もうほぼほぼ治ってはいたんでしょうけど、先生は、
はい。
行ったら、ポキっていくよっていう意味で、うんうん、まあ、言ってくれてたんで、なんで、ウエスタンステーツでも完治したって感じですね。
これなんかよくありますよね。レース前痛かったけど、走ったら痛みが治ったって人って結構何人かいらっしゃいますよね。なんか星野ゆかりさんも言ってましたもん。アメリカのレースに行く前がもう、ものすごく足が痛くて、臨んだんだけど、アントン・クルピチカとかいろんな選手見たら、怪我が治ったっていう、確かゆかりさん言ってて、やっぱなんか人間ってそういうところ凌駕していくのかなってちょっと思いましたけどね。いやまあまあでも医者もそうですよね。無理はしませんからって言っても走る距離が160キロだから無理はしてますからね。
あちゃあちゃメンタルで、はい、メンタル。
そういうことなんですね。
もうそこはもうメンタルが肉体を凌駕するんですよ。
そういうことなんですね。これもウェスタンステイツはあれですか、ロールオーバーされてて。
はい、
なんか何年か前に、あれですか、じゃあコロナ前ぐらいに走ることが決まってたって感じなんですか、本来であれば。
はい、です。
ちなみに、針川さん、当選されるまでどのくらいかかったんですか、ウェスタンステイツは。
3回目でした。
3回目、これ、
はい、やっと当たって、まあ、3回って、多分短い方だと思いますね。
短いと思いますね、はいはいはいはい、はい。
まあ、自分も当たると思ってなかったら、3回目で、あ、当たっちゃったって、逆にそんな感じでしたね。でやっぱり知り合いに言わせると簡単に走れるレースじゃないって聞いてたんで、
うん、
誰かサポートがなければね、難しいレースだよって言われてて、
うん、
ワンウェイだし、
うん、
ちなみにどんな日程で行かれたんですか。
まあ、ですね、実は昔ニューヨークに住んでた友達が、
はいはい、
今ラッキーなことにサンフランシスコに移住しまして、でサンフランシスコ空港のジャパンタウンに住んでて、でその彼女のところに一泊させてもらって、
はい、
で昔ちょっと一緒に働いてた仲間がサンノゼに住んでるんで、でそこに経由してご飯食べて、そこから、彼女の運転でレンタカーで、
はい、
レクタホスタートホンの方、はいはい、なんで予定よりかは2日前だったかな、
あ
にサンフランシスコ空港に着きましたね。
あ、レースの2日前ですか。
あ、2日前、3日前か、
3日前、3日前だから水曜あたりですか、火曜、
水曜だったかな。
ああでも結構じゃあ直前なんですね。
はい、あですか、土曜日金曜日、うん、
土曜日スタートですね、確かウエスタンステイツは、はい、
水木現地に泊まったんで、そうですね、火曜日か、
火曜日ですね、火曜日に入って、じゃあ、水木でスコバレータホリム、
はい、
タホの、
はいはいはいはい、はい、
ちなみに先ほどお話ししたペーサーっていうのは、じゃあ、はい、現地の知り合いだとかっていう。
そうですね、もう全然ペーサーとか、
はい、
考えてなかったんですけど、
はい、
一応サポートをしてくれる女性っていうのが、
はい、
ニューヨークに住んでたトレイル仲間が、
はい、
全員になってた、サンフランシスコに住んでる女性がいるんですけど、
はい、
でそのサブリナさんっていう女性、日本人女性なんですけど、
はい、
彼女はいつも日本人ランナーが来るとサポートをすごく喜んでしてくれる女性がいるんですよ。
はい、
で今回いるなって、でやっぱりで3節はペーサーつけた方がいいよって言われて、
はい、
そうなんですか、もしよかったら誰か紹介するよって言われて、
はい、
もう彼女焦ったら、まあ、2人紹介してもらって、
はい、
で8、うん、そうですね、8真ん中で40キロ40キロで、
はいはい、
2人の男性がペーサーに、はい、
フォレストヒルからペーサーがついて、じゃあその半分でまた交代みたいな。
は
い、
そうです、
ね。もともとじゃあ何時間ぐらいで走ろうっていう計画は何かあったんですか。
もう怪我してなければ、
はい、
もうどうなんだろう。多分、うん、ダメ元でも。
サブ24。
頭はあったと思うんですよ。はい、やるならやっぱり。
そうですね。うん、
で、もう怪我してしまって、もうそんなタイムではないと。思いながら自分でタイムテーブルでやっぱり30その一番その関門の
ア
ウトの時間帯と、
はい、
もう一つはやっぱりそのサブ24の時間を2つで、
はいはい、
で今 にいるんだろう、もちろん全然サブ20は無理なところにでずっと走ってたんですけど、
はい、
あでももうもしかしたら26時間とかで走れるのかなみたいなところまで行ってた
ん
ですけ
ど、うんうん、
でももうとにかくタイムは全然意識してなかったですね。
じゃあまあとりあえず自分の出せる、まあまあ、気持ちいいペースという言い方も変ですけど、まあ、淡々と走るみたいなそんな感じで、
う
ん、はい、
そうです、気持ちいい感じっていうか、
はい、
最後だけは、
はい、
あの霧のいい時間帯、
はい、はいはい、
なんか何キロあれ今これって例えば40何分だから、はい、あと何キロだったら27時間台いけるんじゃないのみたいな、
はいはい、
そうで、うん、タイム狙ってなかったのに最後の方に欲が出て、
はい、
ペーサーの方にちょっと切りたいなって言ってたら、そのペーサーの方も厳しいかもしれないけどじゃあ頑張るかって言ったら、もう最後猛ダッシュですよ結構すごかったですね、あの追い込みは。
あ、
こんなに自分最後まで走れるんだみたいな。
なるほど。ちょっと今あの針谷さんのウェスタンステイツにある各エイドボートのタイムがあるんですけど、
はい、
これなんですかね、オーバーン、オーバーン、
オーバーン
レイク、うん、オーバーンレイクトレイルのポジションが確かに86位になってるんですよね。その前のグリーンゲート、グリーンゲートっていうところでポジションが170位だったんですけど、90位ぐらい上げたってことは、この辺から急に飛ばしたって感じですか。はい、
これなんか全然わかんないんですけど。まあ、多分淡々と言ってれば、皆さん落ちていくから、漏れなく上がってったのかなと思いますけど、なんか本当に何もなく、潰れることなく進んでたんで。
その間やっぱあれですか、もう足のこととか一切忘れてましたか。やっぱり
もちろん前半は足のことしか考えてなかったです、ね、
はい、
もう怖い怖い怖いって、
うんうん、
このペース大丈夫かなって足と相談しながらとにかくゆっくり進んでって、あなんか途中から少しずつこのままいけるなっていうなんか気があったんですよ、
うん、
まあ、そこからは足のことは、まあ、考え、まあ、ちょっと薄らぎましたね。
はい。
もう、無茶したら、ペーサーの方2人、いる前に、ね、足がポキってなって、終わっちゃったら、本当に一番それが申し訳なかったんで、なんで待ってくれてる人のためにも、あとは、日本で結構迷惑みんなかけちゃったんで、うん、その人のためにも、とにかく、前半は落とし落としで。で、ペーサーついて、あと走ってたら、もう、ちょっと確信はした、もう、足は大丈夫なんだなっていうのは、なんか、なんとなく。あとは、もう、ペーサーと喋りながら楽しく、このまま進んでいけばゴールできるなっていうのはありました。
いや、やっぱ強いですね、お話伺ってても。
まあ、タイム見て、あれだよね、26時間58分っていうのはもう、あれですよ、27時間を切るっていうのはなんとなく伺えたんですけど、やっぱその辺は意識されたんですか。
それはもう最後の最後で、
そうですよね、最後の最後で、あ、27時間切れるなと思ってこう頑張ったっていう、そういう感じですよね。
なんでもうその27時間26時間だったら自分はこの位置にいるっていうのが全然チェックしてなかったんで、
はい、
ただ走ってたらその時間帯だったから、
はい、
7時間切ろうかなで、はい、
ちなみに終わった後足はどうでした、その疲労骨折でしたのは。
全然大丈夫でしたね。
あ、じゃあもう走、はい、
走れる、ウェスタン施設で皆さんに言ってたけど走れるトレイルって聞いてて、うんうん、
はい、
普段あるし、
はい、
それなりにしんどかったですけど、やっぱりコース的にはそこまでダメージがなかった
コースすげえすげえ。
じゃあその後足はじゃあまあ治ったって感じなんですね。
あのそうですね、疲労骨折の部分は治って、
はい、
あの整形外科の先生にとりあえずレース後に来なさいって言われて、
はい、
もうそのままに行ってレントゲン取ったら、
はい、
綺麗な状態になってて、
はい、
150キロ完走しましたって言ったら、
はい、
ちょっと笑う。じゃあ感じですねって先生も喜んでくれましたね。
いや多分
これが精神が肉体を凌駕する瞬間ですね。
まあ体を治しちゃうってことだよね。
すげえ、現代医学超えてきましたからね。 すごい。でもなんかあれですよね、ちょっとこのスプリットミストも大体170前後ぐらいを推移されてて、見ててもやっぱりこうあんまりちょっと落ちてない感じは田中さん見受けられるじゃないですか。
はい。
やっぱそこら辺っていうのはやっぱりもう晴香さんがおっしゃったように、前半というのはもう足とご相談しながら、とりあえずあまりこう欲張らずにずっといった感じが、はい、レースとしてはすごくいい展開になったって感じの代表例みたいな感じなんですかね。
まあ基本はやっぱり100マイルは最初、まあ、どっかで言ってたのかな、まあ、やっぱ70マイルはまあちゃんと賢く走り、うんうん、ペースをきちんとコントロールし、最後の30マイルは気持ちで走ると。
気持ちで、
だ多分
まさにそんな感じです
よね。まさにそんな感じの走りだったんじゃないかなと思いますね。
ですよね、うん。実際にどうでしたか、ウエスタンステーツを走り終わった後、まあ、あの多分バックル、ゴールデンバックルとも多分もらうと思うんですけども。
いや、
その走り、まあ、
普通のバックルですね。シルバーバックル。
普通のバックルでしたっけ。
シルバーバックルにサブ24で。あ、
それです。
今見せて、ズーム上、で見せてもらってる。はい。バックルですね。
かっこいいっすね。
かっこいいっすね。うん。
他のレースと違って、
はい、
きちんと裏に振ってるんですよ。2022って名前付きなんですよ。
はい。
はいはいはいはいはい。
初めて出た100マイルの時は、多分これ使い回しなんでしょうね。何ももちろん裏に書いてないし、あと申し訳ないけど、信越語学もですね。
はい
はい。あ、信越、はい。
完走してるんですけど、100マイル。
はい。
はい、2回同じメダルでした。
CS ね。ああ、なんもないですね。ああ、うん。あれ、結構僕、すみません、バックルの話で言うと、おすすめなのがですね、タホリム、ウエスタ、タホコってウエスタンステーツの、はい、西側からスタートするじゃないですか。で、東側で やるレースはタホリムっていうのが7月頭ぐらいにあるのかな。そこはですね、実はバックルが全部手作りなんですよ。で、バックルが全部手作りで、ゴールした後に、多分全部、後ろにタイムまでタイムの名前を刻印してくれるのかな。そのバックルは多分一番かっこいいかな。一番かっこいいっていうか、まあ、僕が持ってるのはですね、もちろんウエスタンステーツ のシルバーバックルと普通のバックルも持ってないんですけど、まあそういう意味でバックルっていろいろね、面白いですよね。
まあアメリカならではですね。
そうですね。
ハ
リガーさん、ウエスタンステーツ知ってみてどうでした？
そうですね。
やっぱりその憧れてたのがあったと、
はいはい、
今回やっぱり怪我をしたからこそなおさらゴールがちょっと感動的だったっていうのはありますね。
うん、
本当に、まあ、初めての100マイルの時もちょっとゴールは号泣でしたけど、その合計今まで9回走ってる100マイルの中で MB もちょっと感動的ではあったんですけど、久しぶりにそれを越す、
うん、
今回ウエスタンステーツコース的にはっていうよりかは、もうすべてこのレースの前のその辛い怪我を克服、
うん、
怪我と戦ったところもあり、
はい、
すごい周りにかけたっていうところもあって、でなおさらそのサポートをしてくれたのって、100マイルってあんまり一人で行ったりとかして一人で完走するけど、
はい、
今回ペーサーの方、クルーの方が常にいてくれてっていう感じのゴールだったんで、もう全てが、実はゴール後前に一人で、ペーサーの方前に走りながら一人で実は関係回って極まって、
うん、
相手、まあ、多分ゴール確信してゴールのそのシーンを想像しながら勝手に泣いてたんですけど、うんうん、
はい、
でまああとはゴール手前にトラックがあって走るんですけど、
はい、
それはもうやっと帰ってきたっていう感じで、でゴールしたらやっぱり、まあ、泣いてしまったのはあるけど、うん、まあ、本当にそうですね、レースで久しぶりに感動したというか、いいですね、レッサンステーツ別だと思いますね。
あ、
まあ、
すごい、じゃあ特別な体験だったってことですよね。
そうです、うん、あともうエイドの皆さんも、
はい、
もうびっくりする前に今まで出たレースの中で、
はい、
ないぐらいの、もうカモンじゃないけど、なんだろう、みんなが何したい、これしたい、あれしたいって、
あ、
びっくりするぐらいに来るんですね、
はい、
うん、
でもその一 体感っていうのも楽しかったし、ゴール後ももうみんな、なんだろう、シルバーバックルをベルトに刺している絶対どう見てもおじいちゃんだろうみたいな人が過去の人なんですよね。俺は今まで昔走ったんだぞっていうのを見せびらかしたい人が結構いっぱいいたりとかして、でもなんかそういうのもなんか、
はい、うん、
すごい楽しい、
うん、
なんだろう、メダル授与式とかもそうだけど、いろんな人がいて、
いや本当はアメリカの100マイルっていうのは、なんだろう、各 RD、まあ、全レースもそうなんですけど、まあ、多分ウエスタンステーツで歴史があると思うんですけど、まあ、僕いろんなレース出てて、やっぱり各 RD が自分たちのその100マイルのレースを誇りを持ってやってるのが、非常に僕はすごいいいなって思いますね。まあ、日本でもそういうレースが増えるといいなと思いますね。
ビクレンクちょっと引き気味でしたもんね、後半は。入る手前からさあ向こうからガって来られるなっていう。
俺たちは何でもしてやるから早く来いよみたいな、そんな感じですよね。
いいですね、アメリカのレース。でもそうですね、そのウエスタン、ある意味もうウエスタン走る前からちょっとドラマティックな感じで始まってたってことですよね、足の怪我から始まり。
はい、そうですね、まあ、あとはコロナで延長延長で、
はいはいはいはい、はい、
一瞬なんかこう伸びすぎちゃってて、なんか当たった時のこう感動っていうのが薄れてて、
うんうん、
本当に走れんのかなっていう、
うん、
まあ、だからちょっとサイの国もエントリーしちゃったんですけど、まあ、去年もサイの国はエントリーしてたけど、去年はコロナで中止になっちゃって、
うん、はい、
で今年も、まあ、ウエスタンステーツ走れるかもしれないけど、でも万が一の保証でサイの国エントリーしてって、
うん、ただ見送って正解だったって感じですね。
うん、ね、
まあ、神様、田中さんもやっぱりあれですか、はい、こういうの、あ、どうぞすいません。
いや、神様がサイの国走るなっていうんで怪我をさせたのかもしれない
ですね。そうですね。俺その神様来なかったですね。
いや、頑張れよって。
そっちの神様来ましたね。いや、でも田中さんもね、ウエスタン走りたい人としてやっぱりこういう話を聞くと、
はい、
より走りたい熱がやっぱ高まるんじゃないですか、やっぱり。
いやいや、走りますよ。別に高まるというか、もう昔から走りたいのは変わんなくて、もう言ってるように、いつか必ず走るし、毎年クオリファイをクリアしてるんで大丈夫ですよ。いつか走ります。はい。
大変失礼しました。
いえ、
はい。田中さん、何か有賀さんに質問、これ以外に質問ございますか？
そうですね。ちょっと僕、まあ、さっきのトレーニングの話って、なんか、トレーニングでこう自分でこれは効いてるトレーニングっていうのってあります。なんでそんな質問してるかっていうと、やっぱ晴ヶ谷さんのその成績ってやっぱすごい素晴らしいなと思っていて、うん、で、なんだろう、まあ、このポッドキャスト出てくれる人たちって基本まあ僕の知り合いが多いんですね。で、まあその人たちはどんなトレーニングしてるかって、まあ大体知ってるんですけど、まあ今回そのね、晴ヶ谷さん初めてあまりこう面識がなかったんですけども、ちょっと どういうトレーニングをするとこういう成績が出せるのかっていうのは非常に興味があるなと思いまして。
だろう、最近はもう本当に山を、
はい、
近くに住んでるから、
はい、
山を走れるようになったおかげで山足ができたなっていうのはもう自分でも思うんですけど、
はい、
でもその前は自分で何なんだろう。
普段よくどんなトレーニングをされてます？
今は、
はい、
今は、まあ、反応に住んでからは、はい、まあですね、とにかくなだらかな登り、山の登りを
取れる、
止まらずにゆっくりでも、はい、あ、そうですね、
はい、取れる、はい、うん、
筋トレとかはしてないんですよね。スクワットは一応気づけば、気づいた時には気をつけて1日100回夜寝る前にとはやってますけど。
スクワットって、スクワットって自重でやってるんですか？要は自分何も持たずに。
あ、何も持たないで、はい、
あ、自重で、
自重で、はい、はい、で、緩やかな坂は走る、
走りますね、はい、
普通の例えばフラット、まあ平坦なところでなんかスピード練習とかってされたりするんですか？うん、
スピード練習は普段はしないですね。ただフルマラソン近くになって、はい、ちょっとタイムを狙いたいなってなった時に、
はい、
スピードレースは そうですね、まあコロナ前は知ってましたね。
例えばどういう練習？
そうですね、もうその昔は例えば1キロのインターバルとか、
はいはい、
1キロかける5本とか、
はい、
うんうん、
あとはそうですね5キロ、まあ、例えばオダフィーでしたっけ、
オダフィールド、はい、
はいはいはいはい、うん、
でなんかフラッと行って、まあ、5キロどれぐらいのペース走れるかなっていうのを走ったりとか。
ちなみに練習だとどれぐらいで、あ、練習だとどれぐらいのペースで走れるんですか？
そうですね、その時は20分20秒とか、まあでもそれを本当一人で、はい、一人練で、
うん、
よーいどんでいけるかなって言って、
はい、
それぐらい走ったんで、
はい、
まあ今はどうだろう、走れるのかな、それはでもコロナ前だったんで、
はい、はい、じゃあ基本的にはコロナ前はじゃあトラックでまあ5キロ20分半ぐらいで走ったりとかしていて、あとは線のインターバルで、まあ今はトレイルを走るっていうのがまあトレーニングっていうことですね、
はい、
まあそれで今ウエスタンステッド26時間58分っていうのはすごいなと思いますね。なかなか男性でもうまく下手をすればこのタイムで出せませんからね。
一回だけ YouTube ちょっと見たことがあって、キロ3分50ぐらいで走ってる動画見たことありますよ。針谷さんが。佐藤哲さんから送られてきた動画だったんですけど、なんか3分50じゃないですか、なんか結構早めのペースでトラック練してんの、なんかお仲間としてんの。
あれもしかしてあれですかね。実はあの結婚。
あ、それです、それです、それです、それです。はい。
なんかイベントでちょっとそういう動画を撮ったんですよ。はい、それでみんなでちょっとこうハンデをつけながら誰が1位を取れるかみたいな、
は
い、
それです。
その時そうです、3時間50でもあれは遅かったですかね。
本当ですか。
うん、
すごい。
じゃあもう反応に住んで今までなかったものがまた身について来年の西の国やばいです、楽しみですね。
なんかチャレンジですね、とにかく。ああ、サイの国ってなんか自分の100マイルの中で一番ちょっと今は完走したいレースになってしまった。昔って知らなかったんですよ、サイの国っていうレース自体。
野辺
山ばっかりその時期走ってたんで、うん、野辺山と多分時期が被ってるんですよね。
そうですね、
はい、いつも野辺山は団体でいつも仲間内で行ってたんで、その時期は当たり前に野辺山っていう頭があったんですけど、
うん、
いつか、なんか、ちょっと一週間ずれたから、サイの国っていうトレイルレースがあるから応援してみようかって言って行った時に、初めてサイの国っていうレースを知って、
はい。
で、その、ニューサンピアで応援してたら、なんだこのレース、ちょっとビビってきちゃった。かっこいい、ちょっとこれ走りたいなって。
結構ハリガヤさんの心を動かすのはこうビビッとくるのがやっぱり電気系が多いってことなんですね。
そうだね。
かっこいい、みんな戦ってる姿かっこいいと思って。
はいはいはいはい。
ではもうあれですね、来年のターゲットレースはあのまずはサイの国。
そうですね。
うん、わかりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、ちょっとここで業務連絡をしてさせていただければと思います。質問フィードバック等はツイッターより、ハッシュタグ WeLoveTimer ハッシュタグタイマーズとつけて投稿お待ちしております。でまた、ポッドキャスト維持に引き続きドネーション募集してますので、もしよろしければ、ショーノートからよろしくお願いいたします。はい、約2時間ちょっとですね。まあ、晴川さん最初の時2時間も喋れるかしらっておっしゃってましたけど、まあ、意外と結構喋れるもんだと思います。
そうですね、
本当にありがとうございました。
思ってたことがちょっと話せなかったんで残念ですけど。
あ、本当ですか。ちょっと待って、ちょっと足らなかったところが大丈夫ですか。
大丈夫です。
もうちょっとこう段階らかになったところ
、いつかちょっとレースでお会いできたら。
あ、そうですね、来年、まずは来年ちょっとお会いできれば、はい、それ以外でもなんかお会いできるタイミングがあればと思います。
はい、
はい、
ありがとうございました。
では、はい、すみません、今回ありがとうございました。今回、4人目のゲスト、はい、針谷かなえさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。